こんにちは、外局 FM です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
ちょっと久しぶりですけど。
ご無沙汰です。
ご無沙汰です。結構、出かけてきたみたいで。
そうですね。
うん。
出発日含めて15日間の、はい、海外旅行に行ってまいりました。
いいっすね。ちょっとね、途中で収録しようよって言ったんですけど。
無理。全然そんな、本当にその余裕なかった。毎日クソ忙しかった。
そうか。ちょっとその辺の話を聞かせてくださいよ。
はい。ぜひぜひ、充実してました。僕は7月の30日出発で、今日収録日8月18日なんですが、7月13出発、8月13までの15日間。最初はフランスから始まり、次エストニア、最後フィンランドちょっとだけ軽く寄って帰ってくるっていう、はい。そんな旅行、家族旅行ですね、してきました。
はい。いやー、楽しそう。
いやー、去年ね、子供を連れた海外っていうのを一回やってみて、あー、行けなくないなと思えたので、今回、フランスへの挑戦をしてみましたが、まあ、やっぱバタバタはしましたが、子供たちにとっていい旅行になったんじゃないかなと、期待しております。はい。メインの目的はオリンピックっすね。
そうっすね。
はい。これ、あんまりまだ、一緒に旅行行った人たちとしか話してないから、ちょっと秀岳の話をぜひ聞きたいなとも思ってたんですけど、
うん。
日本の結果全然わかんないんですよ。
あー、オリンピックの。
そう。
バスケ以外のってことですか？
そう。
あー。
一応ね、なんとなく金がこうだった、銀がこうだったとか、なんだろう、世界で見ると3番目くらいに金メダル多いのかな？
あ、そうなんだ。いや、実はね、僕もあんま知らないですよ。
あ、そうかそうか、ごめんごめん。なんかアメリカ、中国、日本みたいな順番だっては聞いてるんですが、ただ、当然ずっとフランスにいたので、
うん、
フランスの情報しか入ってこないし、ヨーロッパってヤフー見れないので、
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。
へぇ。
なので、日本のニュースを、まあ、ちゃんと意図的にね、探しに今日は別に見れるんですけど、
うん、
そこまで頑張っても動かないので、あんまり情報がわかんなくて、多分、オリンピックの日本の情報は、日本にいる方の方が全然知ってるんだろうなって思ってます。はい。なので、すごい偏った感じになりましたね。
僕もでもね、そんなに見てなかったんですよね。
あ、本当ですか？
うん。
結構ね、今回行って本当によっかって、
うん。
オリンピックおすすめです。はい。友達や家族と行くこと、簡単に言うなって言われそうですけど。
そう。なかなか行けないっすよ。
そうですね。僕も一生に一回のつもりで行ったので。はい。もともとは、1年前か、ワールドカップバスケットの大会で、日本がパリオリンピックを決めたときに、共通の友人のケンちゃんと、サウナセンターで、これ行くかと言ったのがスタートで、いろいろ準備をして、今回の7月末出発することができましたと。で、目的としては、日本バスケを見ること、という形で、前回パリ、オリンピック詐欺に引っかかった、チケット詐欺に引っかかってしまった話もしたんですが、
はい。
今回結局見れたのが、日本対ブラジル戦。これ、秀武見てた？
見ました。
あ、本当ですか？
唯一これだけ見ました。
あ、しかも見てるなと。
そうそうそうそう。
ごめんね、全然連絡できなくて。
いい。
そうなんですよ。負けちゃったんですけど、日本対ブラジル戦を応援しに行ったっていうのと、あと、その日の夕方に、スペイン対カナダっていう、カナダも NBA 選手多いので、そのチケットも取ってたので、そこ。で、次の日、アメリカ、プエルトリコ戦。うん。アベンジャーズと呼ばれる、ドリームチームですよね。NBA 選手たちがたくさん集まったアメリカの代表チームを見たくて、そこを見に行ったと。で、フランスに行ってる最中、急遽ですね、陸上のチケットもらえることになりまして。
お。
はい。陸上のチケットが、アメリカ戦の次の日か、次の日の陸上競技場である100メートル決勝。
お、なんかすごい良さそうですね。
の、一階席の前から数列目みたいな。
おお。
隣に座ってた人は JOC の関係者でしたね。のチケットをもらえる機会がありまして。
もらえるんだ。すごいですね。
友人から。 で、まあ、もらって、それも見に行ったと。いうところなので、バスケ3試合と、陸上の、同じトラックのところで、400メートル競技とか、走り高跳び、ハンマー投げ、100メートル走をやってるのを全部見たって感じ。
ああ、いいっすね。ちょっと陸上ってあんまり見に行ったことないですけど。
でしょ？
結構いろいろ見れるんですね。
めっちゃ面白かった。
へえ。
ああ、もう本当に、まあ、国立競技場と同じような感じで、もう、だだっ広いたくさん人が入って、5階席ぐらいまであるような、上の方まであるところの、100メートルの、用意ってこうみんな並ぶじゃん、選手が。そこの横で見とった。
おお、真横からって感じなん
ですね。真横から。
ああ、いいですね。
なかなかいい席でした。はい。そこで見させていただいて。っていう4試合をオリンピック見に行ったという形ですね。はい。なかなか、良かったなと思った中で、で、ぜひちょっと今日話したいなと思ってたのが、ぜひ秀武とも来年、じゃねえ、4年後にロサンゼルス一緒に行きたいなと思ったやつの一つとして、日本のバスケを、まあ、応援を僕はしに行ったんですけど、その時に、一緒に行ったメンバーが、私の家族とケンちゃんと、あと、サウナの会社の方の、社長をしているアレックスさんと行ったんですよ。
うん、
で、アレックスさんって過去2回オリンピック見てるんですよ。
あ、そうなんだ。
そう。で、オリンピック見てて、いや、もう本当に国をみんなで応援することができる、すごくいい機会だから、本当に日本の国旗持ってったりとか、なんかいろんな装備をちゃんと持ってこいって言われたので、
うん、
T シャツとかはもちろん、国旗とか、あと、ペラペラの兜を買ってったんですよ。
兜、
はい、顔はめパネルみたいな。
兜、
五月人形ってさ、兜あるじゃないですか。頭に被る兜。
ああ、はいはいはい。日本の兜。
そうそうそうそう。日本の兜。あれを顔パネルではめる遊び物を、スリーコインズで売ってたんですけど、それを3つほど買ってったんですよ。で、試合とかでもまあそんな被ってわーってやってこう映るかみたいなので遊んでたんですけど、試合終わってから、アレックスさんに、その兜被って、ちょっと、おしかさん外歩きましょうと。言われて、外歩いたら、もう、いろんな国の人たちが、日本の試合良かったよ。一緒に写真撮ろうと。列ができた。
写真待ちの、
うん、そう、写真待ちの。本当に50人には声かけられた。
あ、すごいですね。
すごい。めちゃめちゃ面白かった。もうただただバスケでもいい試合した、ブラジル戦でいい試合したのをずっと応援してたけど、残念ながら負けちゃったけど、日本すごい良かったよと。
ね、良かったですよね。
すごいいい試合だったし、日本すごい素晴らしかった、オリンピック楽しかったね、みたいなのをみんなで楽しもうっていうので。子供たち娘二人に兜かぶせてたら、やっぱり可愛いから、
うん、
もう一緒に写真撮ろうっていうので、もうぐわーっと列ができて、ずっと、スペインの国旗持ってる人たちと写真撮って、次、ブラジルの人と撮ってとか、フランスの人と撮ってみたいなのをずっと続けて、ただただ楽しかった。
ああ、いいですね。楽しそう。
なんか、いろんな国の人と一気に喋る機会があって、うん、まあまあガンガン写真撮る感じなんではあるんですけど、もう子供たちとしてはもう有頂天でしたよね。
カブトってでもなんかパッと見でわかるんですかね。日本だってわかるん。
あ、カブトの横に日本国旗あって、僕ら日本国旗の旗も持ってるし、大きい旗も持ってるし、 T シャツ暁ジャパンっていうのでみんな揃ってるから、
ああ、
そうがっつり、はい、
なるほど、
日本感は出てました。はい。いやー、なんか、オリンピック自体ももちろん、試合も楽しかったんですが、その写真撮影がすごく楽しかった。違う楽しみ方。今回なんだっけ、あと、うちわ持ってったりね、頑張れ日本みたいなやつを、娘が作ってたり、あと、選手のパネルとかもケンちゃんが作ってきたりとか、いろんなものを準備していったので、はい。なかなか面白かったですね。なんか、そういう国際交流的なものの楽しみをしていて。で、ちょっとなんか、まあ、子供目線のそのつながりなんですが、やっぱり、オリンピック期間なので、いろんな国の方たちが、その、地方に集まってるんですよ。 今回僕らが見に行ったのは、パリから2時間ぐらい離れたリールっていう都市に行ったんですけど、そこの、メイン広場みたいな、代々木公園のあの、タイフェスとかやるあの辺わかる？イメージ湧きます？
あ、はいはい。なんかいつか行きましたね。
ね、昔行ったじゃん。あんな感じの代々木公園のメイン、ライブとかたまにやったりするような、あんな広場みたいなのがドカーンと真ん中にあって、
うん、
そこでいろんなイベントして噴水あってみたいなところがあるんですが、そこで子供たちと噴水でチャプチャプ遊んでたら、イギリス人のお母さんからお声掛けされて、今回オリンピックで、イギリスから来てるんだけど、日本バスケがすごく良かったと。日本人の、そのイギリス人の方も、娘さんと息子さんがいたんだけど、お手紙をするお友達が欲しいと。なので、住所教えてくれないか、一緒に手紙やり取りしませんかみたいな。ご家族からお話いただいて、で、その場でインスタ交換して、で、住所の交換をして、先日インスタで、ここの住所で会ってる、今から手紙送るわ、みたいな。連絡いただいたりとか。
おー、すごい、すごいですね。楽しいですね、それはね。
娘たちもすごい、テンション上がってて。そう。
同い年ぐらいの子。
あ、そうそうそうそうそう。まあ、なんかそんな感じで、いろんな国の方に声をかけられてお話しする機会があるっていうのは、なんか、僕自身そんなに海外生活が、海外旅行すらそんなに行かない人なので、
うん、
子供たちにそういう経験をさせられたのはすごく良かったなって思いましたね。
いいですね。これで友達というかね。
あ、そうそうそう。
やりとりできる人が、
増えたっていうのはすごく嬉しい。
手紙って、そのフィジカルな手紙でやりとりするんですか？
フィジカルな手紙。ペンフレンドっていうの。
あ、うんうん、
うん。
面白いですね。
そう。可愛いと思って。こんな言っていただけるの嬉しいなと思って。うん、で今回最初ちょっと驚きだったのは下の娘にてか家族全員で暁ジャパンの T シャツ着てったんですよ。バスケの。で背中に選手の名前や名字がこう入っているようなやつを着てたんですけど、
うん、
ホテル出発するかって言ったちょっとまあ早めに出てった時にホテルのロビーのところで、おじいさんに声かけられて、あれ、オリンピック見に行くのって言われた、僕その時いなくて言われたらしいんですよ、嫁が。あ、そうですよ、みたいな。あ、そしたら、娘が、渡辺優太っていう選手わかる？
あ、わかりますよ。
渡辺っていう T シャツ着てたんですけど、あ、渡辺来てくれてるって言われて、渡辺来てくれてる？みたいな。
来てくれてる？
どういうこと？と思って嫁が声かけたら、渡辺優太選手のお父さんとお母さんで、
え？
同じホテルと思ってた。
お
父さんとお母さんがいらっしゃって、
おう。
え、来てくれてるの嬉しい？とか言われて。
すごい。まあ、そっか、それはいるか。
うん。俺ちょっとだけ遅れて、その下にロビーに行ったんですけど、もう妻が嬉しそうに喋ってて、そう。で、聞いたら、渡辺優太の父です。母です。みたいな。みたいな。写真撮らせてくださいってなって、
うん。
そう。それ当然なるじゃない。
うん。
そう。いや、今回応援しに来ましたって言って。で、娘の、下の子にそれを本当に着させといて、本当よくて、よかって。そう。下の子が渡辺優太。上の子が河村。妻が富永。私がババみたいな感じになったんです。今それ写真送りました。で、渡辺優太選手のお父さんお母さんに、まあ、その、今回の意気込みじゃないですけど、お話を聞かせていただき。
意気込み
意気込み、
うん。
そう。でもね、ちょっとやっぱ膝がね、あんま良くないからとか。そう、ちょっとね、いやでもやっぱ河村くんが最高だねとか。
ああね、河村勇輝すごかったですね。
すごかったね。
ね。
本当にすごい選手になってしまって、そう、彼は最高だみたいな話をしてて、優太もいいところで決めれるといいんだけど、みたいな。そんな話をしてて、まあ、俺らはちょっと早めに出かけてたので、
うん、
そう、お父さんお母さんたちが後から、じゃあちょっと会場で会いましょうみたいなって言って、まあ会えるかなんて、そのやっぱ広いからさ、サッカースタジオみたいな広さだから、広くて会えるかわかんないんだけどと思って、 まあでもそれ会えただけでもめちゃめちゃ嬉しいじゃん。
そうですね。
うん。同じホテルで。
うん。
まあその後、3回会うことになるんだけど。
そうな。まあ同じホテルだしね。
あ、そうそうそうそうそう。もう朝食一緒やから時間。毎回、おはようございますっていう仲になっちゃったんだけど、その一回挨拶終わった後、その応援に、まあ当然行くじゃないですか、会場に。行ったら、2個前の席にいらっしゃって。
あ、そうなんだ。
あれ、渡辺さんとか言って。おー、君たちみたいな。
へ
ぇー。わーとか言って、一緒にまた写真撮って、つって。なんかもうそれ自体もめっちゃ楽しいじゃん。
うん。
で、楽しんでて、そしたら渡辺さんがなんか、誰かと話し込んでて、前にいる人と。いや、誰だろうと思って、そしたら、嫁がなんかすごいテンション上がり始めて、え、何何って言ったら、広瀬すずさん。
え？すごい。
広瀬すずさんがもういて、がっつり。
あ、その場にいたんですね。
いたいたいた。
へぇ
ー。そう。広瀬す、あ、あれ？広瀬すずじゃね？みたいな。うわーってなって。
あ、広瀬すずもちょっと、その、渡辺さんの前ぐらいに、
前ぐらい、ほぼ同じ席。
へぇ
に、と、いや、なんか偶然なのかあれなのかわかんないけど、俺らは 100% 偶然なんだけど、そう。広瀬すずさんもいらっしゃいまして、顔ちっちゃいって言って、もう来てよかったみたいな。もうこの時点でさ、さっきいろんな国の人と楽しく、写真撮ったって言うけど、入って席ついてそれだったから、渡辺裕太のご家族に会い、広瀬すず見れて日本代表のバスケ、もうこれでもう大満足なんよね。
そうですね。それは楽しいですね。
うわ、楽しいって言って。でも僕ら家族とケンちゃんとアレックスさんともみんなでキャッキャキャッキャしながら写真たくさん撮って、日本、日本とか言って応援して。まあまあ結果はご存知の通りですが、はい。単純にもう、なんか一体感のあるイベントを楽しむことが、その日はできまして。で、その日まだそれだけじゃなくてですね。
うん。
一試合目の、日本ブラジル戦終わった後、一旦ちょっと家族を私はホテルに送って行って、で、3試合目にスペイン対カナダ。で、NBA 選手が多いから僕ちょっと楽しみにしてて、チケット取ってたやつがあって、で、ちょっとケンちゃんが先に行ってて、僕はちょっと後から行くよみたいなやつをやってたんですが、ケンちゃんが、席やばいぞって連絡が来まして。
ほう。
うん、ほう。どんな、何言ってんのかなと思って、行ったら、なんか、自分の席を改めて見たら、2列目って書いてあったんですよ。
見てなかったんですか？
え？
あんまり見てなかったってことですか？
見てなかった。
うん。
うん。しかもなんか、取れたら満足だったからさ。
うん。
見れりゃいいとしか思ってないから、そんな席のことまで、いや、2列目って言ったってどうせ上の方の2列目とかそんなんだろうと思ったら、ガチ2列目で、選手たちの、座る席の後ろ。
むちゃくちゃいい席じゃないですか。
やばかった。すごい席に行ってしまって。
どっち側ですか？
スペイン選手の後ろ。
あ、うんうんうん。
で、スペインの選手たちが座って、その横にランニングマシン置いてあって、その横みたいな。もう、でかさ丸分かりというか。いやー、すごい席だね。カナダの NBA の選手たちのレベルを見ると、そこで本当に取ろうと思ったら数百万かかるやつを160ユーロでいけたので。
ねえ、そうですよね。NBA のチケットとかでその辺の席ってなんかもうとんでもない額。
とんでもないじゃない。
ですよね。
うん。めちゃめちゃ安かった。
めっちゃ関係者席みたいなところに座ってるじゃないですか。
ほんとそう。マジ関係者席じゃない。
ねえ。
そう。ライトにここの目の前の席座れちゃいまして。そう。でも、我々テンション爆上がりですよ。もうずーっとヘラヘラヘラヘラしてて。で、やってたら、当然さっき、日本戦で俺ら日本国旗振ったりしてたので、味を占めてるから、同じように兜被って。で、すごい嬉しいことに、その写真撮ってた時に、日本のちっちゃい旗俺らいっぱい持ってたんだけど、その旗くれないって言った、男性がいて、あ、もちろんだよと。じゃあ俺らのスペインのやつの旗あげるよみたいに言われて、旗もらったのよ。
うん。
で、その試合スペイン対カナダだから、俺ら、どちらかというとカナダ推しだったんだけど、もうスペインの国旗持ってるから、日本とスペインの国旗ガンガン振ってたのよ。
はいはい。
そしたら、テレビカメラガンガン来まして、
お、
今ちょっと LINE 送ったんですけど、 オリンピックの、放送に僕らがっつり映りまして。
あ、そうなんですね。
はい。
あ、ほんまや、これ右上にオリンピックの。
オリンピックのロゴ入ってるでしょ。入ってる。はい。日本とスペインの国旗をワッサワッサしてるところが放送され、アリーナってさ、上にさ、なんかこう、なんだろう、点数板とかさ、でっかいのがあるのわかる？
うん、うん。
一番上に。
うん。
そこに俺らの顔がっつり映って。
あ、映ってるってやつだ。
そうそう、うわ、映ってるやったーっていうやつやれた。
オリンピックで。
オリンピックで。
うわー、それなかなか解除できない実績ですね。
いや、これはやったねと。日本戦で十分楽しかったのに、この前から2列目で、旗振って上に映って、だから帰りの時とか言われたもん、声かけられた。あの上の照明に映ってた奴らだよねって。
あ、ほんと。もう、いや、この兜でわかるからってこと。
そう、認知された。
すげえな。
いやー、超楽しんでない？
超楽しんでますね。
超楽しかった。
いや、日本戦の時に、星川さん、出ないかなって思ってたんですけど、まあ、さすがに無理かって思ってね。
スペイン戦なら出てたんだよ。
そうなんだ。スペイン戦まで見てればよかったのか。
いやいやいやいや、俺らも思ってないし。スペイン、カナダ戦で行くと、本当に席が、前なので、試合見てるとほぼ映ってた我々。
ああ、そっか。そっちにボール飛んで行ったら。
あ、そうそう、普通にシュート打つときに俺ら顔出てる。すごいよね。
すごいな。
うん。すごいことが起きたと思って。なかなかない楽しみ方ができたなと思って。
これ試合中ずっと被ってたんですか？被と。
いや、それね、試合中は後ろの人にご迷惑になるので。はい。さすがにそこは常識があるので。
そうですよね。ちょっと心配になりました。
うん。そういう日本の恥さらしみたいなことはしたくないってケンちゃんにめっちゃ言われて。あ、ごめん、つって。そう。ちゃんと、タイムアウトとか、その一瞬の、
うんうん、
こう、外に、カメラが向く瞬間だけやって、キャッキャやって
る。ああ、それでちゃんと、こう、撮られて。
撮られました。ハーフタイムの時に。
素晴らしいですね。
ありがとうございます。っていう、なんかこう、イベントをしっかり楽しむ感じの、
うん、
やつをやりましたね。スペイン戦は。
いや、でも、いいですね。なんかこの準備がこうちゃんと効いてるのがいいですね。
あ、そうなんですよ。そ
のユニフォームといいさ、この兜とかもそうだし、国旗もね、ちゃんと持ってて交換してとか。
うん、全部買ってったのマジで当たった。
うん。
やっぱ準備するべきだなと。
いや、準備大事ですね。
うん、ふらふら行くもんじゃねえわと思った。ちゃんと買ってってよかったよ。面白かった。で、その時に、生で見てた選手が、ちょっと後で出るのであれなんですけど、カナダって結構やっぱいい選手多くてですね、
うん、
ジャモラントっていうガードのスーパースターとか、マレーとかっているんですけど、その中に、センターとフォワードに、オリニクとパウエルっていう選手がいるんですよ。で、僕も結構、その選手たち、まあまあなんだろう、いぶし銀的な選手で結構好きなんですね。その選手をカナダ戦で結構目の前で見れたのがめっちゃ嬉しくて、うん、そこ本当に良かったなと思ってて。で、次の日か。今度アメリカ戦っすよね。大丈夫ですか？このペースで喋ってて。
いや、全然いいっすよ。全然。
あ、大丈夫ですか？ありがとうございます。はい。で、次の日が、まあまあ、昼間、午前中時間あるので、そのリール市内の遊園地に子供連れてったり、ケンちゃんとランニングしたりとか、して、まあ、美味しいご飯食べたりとか。まあ、その日の朝も、渡辺裕太選手のお父さんお母さんと一緒に朝ご飯食べて、
はい、
おはようございますとか言って。今日はどんな予定みたいな。昨日残念だったねみたいな。
うん、
いやー、ほんと残念でしたね。いや、ほんとはこの後ね、ゆうた来る予定だったんだよ、リールに、とか、ホテルに、つってて。マジっすか？いや、でも連絡来なくなっちゃった、とか言って。
ああ
、残念です。
うん、
いや、でもすごいいい試合でした、みたいな。で、今日いつ帰るんですかみたいな、そんな話して。で、午前中俺と娘たちは遊園地行ってて。で、嫁は美術館行ってたんですよ。
うんうん、
そしたらその美術館で渡辺裕太のお母さんにまた会うみたいな会いまくり。
それは星川さんは言ってないですね。
俺言ってない。そう、そしたら嫁が、あ、お母様みたいなあれあれ先ほどのみたいな。もうこれ多分なんかの会場で会ったらもう認知できるなと思って ていう距離感になってきましたと。で、やっぱオリンピックのバスケアメリカ戦ってやっぱ違うんですよね。リールのその駅前とか、そのご飯食べる、まあ、メインストリートみたいなところを歩くと、もうみんなアメリカのユニフォーム着てて、うん、みんな見に来てるっていう感じだった。体育館ちょっと遠いんですよ。遠いんだけど、やっぱそれをみんな見に来て、いろんな選手のユニフォーム着てるっていう空気、オリンピックやってます感がすごい出てて。
なんか日本戦とかだと、そこまでいかないってことですか？
あ、全然。
ああ、そうなんだ。
チラチラ日本の選手のやつあるなとかはあるけど、やっぱ他のギリシャ戦やってるとか、さっきのスペインカナダ戦やってるみたいなんだけど、NBA 選手のユニフォーム着て、あ、来てますねみたいな人はそこまで多くて。
その席は、でも満席ではないってことですか？
あ、ガンガン満席。
あ、それでもその、あ、まあ日本、いろんな試合やってるから、ってことですかね？その日本のユニフォームむっちゃ着てるってわけじゃなくて、
あ、そうそうそう。フランスの人が楽しんで見てるみたいな。地元民がとか。うん。っていう感じだった。まあもちろん日本人も多かったけど、めちゃめちゃ多いってわけではもちろんないし。うん。全然、なんかフラットな人たちも多いんだろうなと思うような。
うん。
会場だったね、うん。
でもアメリカ戦は違ったと。
アメリカ戦は違ったね、もう。あ、もうアベンジャーズ見に来たみたいな。もう会場行った時のもう雰囲気が、ちょっと本当に申し訳ないけど、日本戦とは大違いだった。もう会場入った瞬間、娘たちが楽しいってなってて。全然空気が違ってて。
早く出てこないかな、山王工業みたいになってるですか？
いや、もう、本当その通りでした。ざわ、ざわざわざわって、なんかこう、なんか空気感がもう明らかに違ってて。
うん、
で、まあ当然出てきた時の大歓声だし、ユニフォームで出てきた時とかはもう、うわーってもう割れんばかりの拍手と、はい。だってもう、そのメンバーはもう、それぞれのチームのスーパースターたちだから、
うん、
そのチームを見るために高いお金払う人たちがいる中、一気に集まっちゃってるので、いや、豪華でしたね。
なんかあれですよね、今までそんなに、NBA 選手、トップ選手出てなかったっすよね、オリンピックって。
あ、出てたよ、出てた。
あ、出てました。
そう、いつだったかな、北京オリンピック、ん？ごめん、今ちょっと記憶が曖昧なんですけど、2000何年だかに銅メダル一回取ったんですよ。
うんうん、
スペインだかに負けて準決勝で、
うん。
で、それでやばいよねってなって、北京オリンピックぐらいでコービー・ブライアントが本気出して、それネットフリックスになってるぐらいもう絶対アメリカは金取るぞみたいな。で、取ってからずっと取ってる。
あ、そうなんだ。じゃあ、ここ最近は結構本気出してる感じなんですね。
あ、そうそうそうそうそう。で、その中でも過去最強よねと。
うん。
スーパースター揃ってるよね。この十何年ではみたいな。感じの選手たちだったので。うん。平均年俸70何億って言ってたね。
平均
年俸が
合計すごそうですね。
うん、レベルが違うよ。
はあ、
うん、リールの一番いいホテルを全部貸し切ってたみたいだしね、アメリカ代表で。
あ、そうなんですね。
はい、選手村なんて行かないしね。
あ、そう。
はい。いや、もう別次元ですよ、そりゃ。
そっか。
うん。なんだっけな、なんかのニュースでフランスので見たけど、NBA が出してるのか、もしかしたら、FIBA っていう、世界のね、バスケット協会が出してるのかわかんないですけど、数百億、今回のアメリカ代表にはかけてるらしくて。もう規模違うよね。なんかあったらまずいしね。
まあ確かにね。
うん。
そうかそうか。確かになんかあったらまずいですもんね。
そうそうそうそう。いつだったか、数年前に僕も銀座でマイケル・ジョーダンを見たんですけど、
はい。
マイケル・ジョーダン来るときとかって、そのフロア全部貸し切るんですよね。一部屋じゃなくて。で、全部屋、その一フロア、その階全部プラス上下を借りるらしくて。
うん、
はい。そのぐらい金は使うんだって、一人当たり。なので、もう、まあそういうことっすよね。レベチっすよ。
すごいな。
すごい。まあ試合はもちろんアメリカ優勢でずっと進んで、 レブロン・ジェームス、ステフィン・カリー、ケビン・デュラントっていうスーパースターがガンガンダンク決める。
うん、
うん、なんか、オールスターとかだとやっぱそういう選手来るけど、オールスターってちゃんとバスケしないので、なんか見せてチャランポランやるんですけど、やっぱもうガチでディフェンスし合うから、まあ、ずっと面白かったですね。
へー。
あー、何一番楽しかったって言われたらやっぱ僕はアメリカ戦っすね。
へー、そうなんだ。
はい。もうぜひ、ロスでは。
ロスね、行きたいですね。ちょっと今聞いてて行きたくなってきたな。
いや、めっちゃ面白いと思う。
うん、うん、
うん。俺あのパリの最後の日に泣いたの。
泣いた？
楽しすぎて。
帰りたくないって。
帰りたくなくて。もうこれ以上人生で楽しいことあんのかなって思って。
うん、
すごく楽しくて。
へぇ。
いや、よかったね。まあアメリカ対プエルトリコはもうアメリカの圧勝っていう感じだったんですけど、プエルトリコも結構いい試合、いいプレーも多くてですね。
うん、
そう。で、そう、USA をみんなで USA、USA って言って楽しんで、いや、いいバスケを見させていただいて、っていう感じのフランスのリール。ここまでで、だいたい7月30から8月3くらいまでかな。
うんうん、
っていうのはなんかそんな感じで前半を、ちょっとフランスの前半をやってました。はい。いや
バスケは結局、アメリカが優勝ですよね。
そうです。アメリカ優勝ですね。
なんか最後結構ギリギリじゃなかったですか？
あ、準決勝もギリギリでした。
あ、準決勝もか。
準決勝はね、一時14点差ぐらいでアメリカ負けてたんですよ。
そうなんですね。
そう。
どこですか？
セルビアにヨキッチっていうスーパースターがいるんですけど、いや普通に NBA の試合でもヨキッチって本当止めれない選手で、そのセルビアの選手を中心としていて、あの、予選でもセルビアとアメリカあったんですけど、そのヨキッチが出てる間は互角なんですよ。
うん。
ヨキッチってのがいなくなると、アメリカが勝つみたいな感じだったので、それ修正してきて、準決勝で14点差でセルビアずーっと勝ってたんだけど、最後、トトトンとアメリカがちゃんと勝ってきて、いや、負けんじゃねえかみたいな空気あったんですけど、そこまあなんとかアメリカ勝ち、最後おっしゃる通りフランス戦も結構フランスいい試合展開で、
うん、
うん、まあ最後とはいえそのステフィン・カリーが4本連続ぐらいで3決めて、
うん、
圧倒的な力の差を見つけて見せて勝ったみたいな、
うん、
アメリカ優勝、まあこれは多分どっかのネットフリックスとか、まあ、プライムビデオでやってくれたら嬉しいですけど、はい、まあ動画になるんだろうなと思って、やっぱ強かったですね。しっかり金取って帰りましたね。
さすがですね。
さすがでございました。
うん、
いやー、面白かった。もうここまで前半の前半ですけど、めっちゃ楽しかったです。はい。いやー、ごめんなさい。長く喋りましたね。
いやいやいや、全然いいっすよ。
フランスだけちょっと終わらせますね。
2回に負けます？
いやー、なるかもしれん。
全然いいっすよ。
後半、フランスはちょっとサクッとなんですけど、その後、8月4日に、リールから2時間ぐらいかけてパリに戻りまして。
うん、
で、パリに戻ったら、その、サウナの社長のアレックスさんと、あと、ロンドンに私の会社の後輩の子がいるので、その子と一緒にシャンゼリゼ通り行って、凱旋門見て、
ああ、いいですね。
まあ、ちょっと靴買うなり、服買うなりして、みたいな感じで、ちょっと、遊んだ後、夕方が陸上競技でした。
はい、さっきですね。
そうです、そうです。で、僕らも、3日前ぐらいにもらえるってのが分かって、本当にみたいな。結構いい席じゃねみたいな。ちなみにそのいい席じゃねって言ってたのを超えちゃったのが、カナダ戦だったんですけど。まあまあ、でもちょっと子供も疲れてるから、結構しっかり寝かしてから、6時から始まるんですけど、最後が9時半とかだったんですよ。なんでまあまあ8時ぐらいについていくか、みたいな。ちょっと無理せずのんびり行こう、みたいに言って。で、やっぱ今回、フランスってやっぱスリ多いとかさ、まあ、昔で行くとちょっと悲しいけど、テロだったりとか。
そうですね、ちょっと治安がね。
あ、そうそうそうそう。なんかちょっと怖いなと思ってたんですが、今回本当に安全で。もうゴリゴリ警察いて。
あ。そうなんですね。
どこ歩いても警察いっぱいいた。銃持った人たちが。安心できましたね。 ビールの駅前とかもずーっと警察官歩いてて、警察犬とみたいな。
まあやっぱ警戒しますよね。だって我々が思うぐらいですもんね。パリ大丈夫かなって。
なんかニュースでさ、鉄道爆破のやつ見ませんでした？
何それ？
あ、見てない？あの、僕ら行く2日前に、あの、パリから、その僕らがまさに行ったリールに行く途中の鉄道って高速の鉄道で1個しかないんですよ。東北新幹線みたいな感じ。言っちゃうと。そこの新幹線の鉄道が爆破されたんですよ。
え、マジで？
怖くない？
うん。
俺らちょっとドギッとしたよ、マジで。
うん。
大丈夫かなって。
テロですか？
いや、結果的にはなんかその、右翼だとかそっち系の。
あはは。
テロというよりはちょっと違う感じだったんですけど。
うん。
でもまあそれで復興したみたいなのが次の日だか二日後ぐらいに来て、なんか友人、私の前の職場の友人が行ってた時は、その鉄道の爆破によりバスで行くしかなくなったとか、あって大変だったんだけど、なんかそのニュース以降は何にもなかったね。
うん、
怖くね？
いや、めっちゃ怖いですね。やっぱなんか起きてるんだ。
なんか起きてる。めっちゃ怖いなと思って。それもあったからずっとドキドキはしてたんだけど、まあ無事リール行ったし、無事パリに帰ってきたし、シャルルドゴール空港からの行き来も無事なんとかいろいろ。やっぱちっちゃい子供いるからさ、うちとか。ちょっと怖くて。
でもそうですね、パリとか、その空港とかをめっちゃ警備するのはできますけど、そのリール行く途中とかになると。
そうよ。
きついですよね。
うん。さすがに無理だろって思う。なんかされたら終わるなと思って。ずっとドキドキしてた、俺。それはやっぱ神経やられるよね。
うん。
うん、疲れたわ。まあ、荷物持つとかもそうだけどさ、変な人子供の近くに来ないかなとか、嫁見てるからいいとか言えないからさ。
そうですね。
うん。女の子3人だからさ、言っちゃうと。なんか、連れて帰るには余裕じゃんと思って。怖わと思って、ずっと目見張ってたわ。まあまあ、まあ無事ね。まあまあ、そのくらい安全で、パリの、市内から、その陸上競技場のところまで、タクシーでバーっと行って、で、その時、まあちょっと、結構怖いエリアみたいなのも若干通ったんですよね。明らかに、うわぁ、この辺危なそうみたいな。そう、ロンドンから来てたお友達が教えてくれて、あ、この辺ちょっと普段歩いちゃ絶対ダメなとこですね、みたいな。そう教えてくれて。うん、あ、でも確かにそうかも、みたいな。まあ普段は絶対来ちゃダメだね、みたいなこと言いながらさーっと、タクシーだから全然抜けていけたんだけど。まあそんなこんな行って、陸上競技場着いたんですよ。で、陸上競技場着いてから、競技場の近くってタクシーの乗り降りしちゃダメで、ちょっと離れたとこに降ろされるんですよ。で、降ろされてから橋渡ってどうのこうのみたいな、ちょっとだけ気持ち危なそうなとこ通って、ちょっと一番その時ドキドキしたね。
でも、それ人いっぱいいるんでしょ？
まあまあ、いるけど、ちょっと夕方近いし。
うん。あ、ちょっと遅れていってるから。
あ、そうそうそうそうそう。うん。まばらだったから、そう。そのロンドンの友達も女の方なので、女性4人プラス、女性4人というか女性2人、子供2人俺だみたいな感じなので、怖えなぁと思いながら、あの時ちょっとドキドキしたね。
うん。
で、ああ、もう目の前だ、陸上競技場着いた、つって今から荷物検査だみたいな時に、パッと横見たら、すごいでかい人たちが3人おって、え？と思ったら、カナダ・スペイン戦でさ、ちょっと話したフォワードセンターのイブシギンのオリニクとパウエルっていう選手が現れて、
お
ーと思って、ちょっと待ってくれ、一昨日見たぞと、うわ、オリニクって俺言ったら、こっち見て笑顔でイエースって、うーわーと思って、
うん、
え、で後ろ見たらパウエルいるから、まあもちろん僕は知ってるから。パウエルみたいになって、
うん、
うん、なんかこうニコニコしてて、うわやばいやばいやばい、でももちろんめっちゃでかいの、2メートル級の選手たちなので体めっちゃでかくて、んでもう俺ちょっと緊張しまくっちゃって、で俺、あ、一昨日の試合見たよと、ちょっとセルフィーさせてくれないかだけ言って、そのパウエルっていう選手と撮っ ったんね。
おー、いいですね。
そう、パウエルとは取れたけど、降りに行くと取れなくて。
うん。
で、俺もう、本当に緊張しちゃって、声出なかったんだけど、その時、ロンドンから来てくれた、まあ、なめちゃんで、吉川ちゃんっていう子が来てくれてたんだけど、吉川ちゃんって言った。あの二人の選手はすごい選手だと。俺のことはいいから、写真を撮らせてくれと。って言ったらもうロンドンの吉川ちゃん何も知らないから、あ、全然任せてくださいとか言って、パッと全員に声かけて、あの人がすごく君たちのファンなんだと。一緒に写真撮ってくれないかってお願いして、今ちょっと LINE 送ったんですけど、家族写真を心よく撮っていただきまして。
おー。
はい。NBA 選手3人と。もう俺すっごいびっくりしちゃって。
口に手当てちゃってるじゃないですか。
いやもうね、びっくりして。いやさっきのさ、その緊張と緩和、陸上競技場の時俺もうめっちゃ緊張してたのよ。大丈夫かなとか。降りてから何かあったらまずいなとか。思って、やってた時に横から NBA 選手バー出てきちゃったもんだから、
うん、
俺本当に緊張してて、
うん、
もう何にも英語出てこなくて。吉川ちゃんいてくれてよかった。
すごいなんか、こうなんか、サイズ感がすごいですね。おかしい。
バグるよね。俺結構でかいじゃん。
そう、星川さんめっちゃでかいはずなのになんか、
俺全然ちっちゃくね。
子供みたいに見えるんだけど、さらにもっとちっちゃい子供もいて。
うちの娘がね。
そうそうそう。で、この選手たちは、もう入りきってないですもんね。
あ、そうそう、写真の枠に。はい。
いい写真。
いや、嬉しかったなぁ。めっちゃ嬉しかった。やったと。超嬉しいっつって。
いや、すごいいろんな偶然が。
いや、そうそうそう。
起きてますね。
うん、6時開催の中で子供たち寝かしてのんびり行ったらそうなったとかね。で、結構裏から入ったんだけどさ。まさか、ドワイト・パウエルとオリニクがいるとは。
これ3人とも、カナダの選手ですか？
そうです、そうです。カナダ代表で、その先日、リールでの予選で全部勝ってきて。で、次の日だかに、ベスト4決めとかがパリで行われるからそっちに帰ってきてたって感じ。
あ、そうなんだ。後半はパリでやってたんですね。
そうそうそう。で、その隙間の時に陸上を見に来たって感じ。いや、もうやっぱ、でかいから、俺らの時ってもうその時間が時間なので全然周り人いなくて、でもちょっと歩いただけで結構やっぱ周りがざわつくよね、当たり前だけど。
目立ちますよね、このサイズさすがに。
めっちゃ目立つよね。そう。で、ちょっと面白かったのは、嫁全く知らないのに、俺がパウエル、俺に行くとかばっか言ってるから、パウエルとか言って一緒にパウエルとツーショット撮ってた。
この後に。
そう。知らんやろ、つって。ちゃっかりしてんなと思って、うん。そう。4枚ぐらい写真撮ってもらったんだけど、俺ずっと手に、口を手に押さえちゃってた。
うん。
いい写真なかった、一個も。もう無理だった。いやー、すごかったよ。はい。っていうのが陸上競技場入る。
入るまでの話ですね。
入るまでの。いや、すごない？
すごいですね。いいな。
なんかもう本当にいろいろあって、もう疲れちゃったよ。はい。で、陸上競技場行ったらなんか前から十何席目みたいで。
ああ、そうですね。いい席。
はい。
あ、写真来た。すごい、確かにいい席で。このスタート、ほんと真横ですね。
こんなとこさ、生きてて座れることあると思って。
これ確かに JOC が座りそうなとこですね。
でしょ？隣の人 JOC だよ。ねえ。いやで、俺らはそこやったんだけど、アレックスさんとケンちゃんだけ、ちょっと違う席だったんですね。
ああ、そうなん
だ。そう、ちょっと取り方の問題もあって。で、アレックスとケンちゃんは、ちょっと説明が難しいんですけど、こうさ、みんな選手が、用意ってこう、並ぶ、ちょっと待って、これ説明俺下手だな。ごめんなさいね、ちょっと。100メートル走の選手が走るときにこう一列で並ぶじゃないですか。
スタート前に。
で、そうすると、 真後ろの方に選手、お客さんってちょっと見えるじゃないですか。
ん？真後ろにお客さん、あ、はいはい。
そこの前から2列目にケンちゃんいるんですよ。
あ、そっちはそっちでむちゃくちゃいい席だったんですね。
そっちはそっちでめちゃめちゃいい席取れたんですね。
そっちはもらっ、え、全部もらってるわけじゃ
ない？僕らはもらった。
うん。うん
ケンちゃんとアレックスさんは、その、俺らがもらえるって分かって、席いいぞってなったんで、100メートルのいい席はどこかっていうのをバーでみんなで調べたんよ。
うんうん。
で、この辺だったらすごいいい席っぽいぞとか、そこで前から何番目いくらだみたいな。で、俺ら5人席もらってるから、7人でその2席買ったって考えれば安いみたいな。とんでも理論をみんなで引き出して。
はいはい。
だって5席もらってるから、いい席。うん。じゃあ、一人15万ぐらいの席もいいんじゃねみたいな。7で割れば、みたいな。っていうので、今、写真送ったじゃないですか。それの、パリの P の上に、ケンちゃんと帽子かぶってるアレックスさんがいるんですよ。赤い服で。赤い二人がこう。
ああ、赤い服見えた。これか。
はい。
うん。
っていう席にケンちゃんがいます。
一席15万の席。
はい。もうちょっとしたかもな。
でも買えるんすね。
うん、リセールのやつでちょうど出てて。
うん。
もう買っちまえっつって。
いや、これなかなかいい席ですね。
いや、めっちゃ面白かった。
これ決勝ですか？
決勝っす。はい。ライルズがそのまま優勝した。
うん。
はい。100メートル決勝の。いやー、疲れた。話しててあれですけど。楽しかったけど、やっぱ緊張したし、子供をちゃんと連れていけるかという、やっぱ親としての不安もあり。
うん。いや、こんだけいろんなこと起きてたら、まあ、それは楽しいけど疲れますね。
くっそ疲れましたね。広瀬すずだがなんか昔のことのようでしょ。
そうですね。もう忘れてましたもん。
忘れてたでしょ。うん、広瀬すずだとかさ。いや、なので子供たちも結構オリンピックを楽しめたというか、オリンピックについてこう、なんだろう、その昔ってどんなオリンピックだったのとか、
うん、
開会式見たいとか、
うんうん、
なんかそういうこう、少し、興味が湧いてくれて嬉しかったですね。
あれ、開会式って見れたんですか？
ああ、いやいや、見てない見てない。なんか動画で。でも同じさ、競技場だから、ここいたねとかさ、この辺の席だったじゃんとかさ、結構いい話ができるというか。
うん、確かにね。体験してるから。
ああ、そうそう、リアリティを持って会話できるから。うん。違うよね、そこは。
うん。
下の子に、フランスの一番の思い出何って言ったら、リールで乗った遊園地の、ジェットコースターって言ってた。
いいっすね。いいっすね。
そうだ、そこなくっちゃって思った。気づくのは十何年後かなみたいな。20年後かみたいな。そういうもんよね。
ね。
はい、まあそんなこんなで、次の日はルーブル美術館行ってとか。
ああ、ルーブル。いいっすね。
はい。はい、ニケ見て、うん。はい。まあまあもうベタなのしか見てないけどね。時間もないし。ルーブル見て、あとはモナリザ見てとか、民衆を導く女神見てとか。はい。うん、その辺で、ちょっと有名なとこのご飯行って、オイスター食ってとか。
いいなぁ、オイスターもあるんだ。
美味しかった。あとエスカルゴとか。
ああ、エスカルゴね、確かに、うん。
ご飯美味しかったね。ご飯が美味しかったな、フランス。
ああ。
ロンドンが本当美味しくなかったから、去年。
そうなんだ。やっぱりイギリスって美味しくないんですね。
うん、ロンドン美味しくない上に高かって、フランスでまあまあこんなもんかってこう、やっぱ日本に結構、日本に近い、日本よりちょっと高いかなぐらいの感じだったから。
あ、でもそんなもんなんですね。
うん、なんかすごい、うわぁ、クソ高いって思うことはあんまなかった。まあ水とかは高いけどね。普通のものの基本値段が。でもまあまあ旅行でこのぐらいかかるのはしゃあねえかって思える許容範囲だったなっていう感じ。うん、
ワインとかね、めっちゃ安いって言います
よ、ね。あ、そうそうそうそうそうそう。まあでもこんだけ疲れてたから俺ほとんどお酒飲めなくてさ。
あ、
うん。嫁はちょっと飲んだり、白ワイン飲んでとか、あったけど、俺一回だけだったな、この旅でビール飲んだの。
あ、そうですか。
うん。飲んだら死ぬと思った。マジで。 起きれなくていろんなことが終わるし。
確かにね。
体調崩すわけにいかないしさ。その後俺エストニアとフィンランドあるんだぞと。
確かに。
うん。
僕昔、イタリアに旅行行ったことがあるんですけど、その時もワインが死ぬほど安くて毎晩飲んでたんですよ。そしたら毎晩体調悪くて、毎晩じゃない、毎朝。
いや、そうなるよ。
うん。
うん。
でもなんか最初、それよく気づいてなくて、単にまあ旅行先だからちょっと疲れてんのかな、みたいな感じだったんですけど、いや、酒やと思って。後半酒を控えましたね。
そしたら、
調子良くなりました。でも本当に確かに水高いっすよね。ワインより、スティールウォーター頼む方が高い。まあ、さすがに高いことはないかな。まあ、でも同じぐらいするっていう感じでしたよね。
少なくとも安くて2ユーロとかだったから300円とかは余裕でしたし、
うん、
場所によっては5ユーロするとこ全然あったから。
うん。そうそう、レストランで頼むとね、結構 5ユーロぐらいする、してたから。
800円ぐらい全然いくよね。
ね。ワイン、グラスワインも同じぐらいって感じだったんで。
あ、そう。
それはワイン飲むわって思ってたんですけども、最後の方は。
あかんよ。
うん。
いや、でも楽しかったっすよ、本当に。
いや、いいっすね。
なかなか。アレックスさん2回今までオリンピック行ってた中で、今回が一番楽しかったって言ってた。
それは嬉しいっすね、なんか。
そう、今まで一人で行ってたりとか、現地で友達できたりとかってはあったろうけど、やっぱ友人と行くって、楽しみ方がこう一気に倍増するじゃないですけど、なんか同じ喜びを分かち合える人がいるっていうのは、すごい幸せなことなんだなって、生きながら感じたとも言ってたし、僕もそう思ったので、いや、これは、ヒデタキを4年後連れていくしかないな。
まあしかもさ、なんかその中だけで楽しむのも楽しいですけど、そのさっき言ってたみたいに写真で、そのね、他の外国人との交流もあってっていうのは、それはなんかすごい。でもなかなかすごいですよね。難しいというか、グループで行っちゃうとグループだけになりそうだし、一人で行ったらもちろんいろんな人と関われそうですけど、それが両方っていう
の。一人でもさ、難しいと思うよ、やっぱり。
うん。
今回本当にまあちょっと正直ずるいけど、ケンちゃんとも同じこと話したんだけど、子供のおかげだね、みたいなのがあった。
ああ。
うん。ちっちゃい子が変な仮面被ってたら、やっぱ写真撮るよ。
なるほどね。
いや、これは本当に娘のおかげでしたね。
いいっすね。海外旅行にはやっぱ子供連れてった方がいいんですね。
そうですね。なんか、使うと言ったらすごい言葉が悪くなるんですけど。なんか結果的にすごい、楽しい時間を、むしろ僕たちがもらったなっていうふうに思う機会でしたね。
なんか多分去年の旅行の時もそういうことを言ってた気がしますね。
あ、確かに。うん。そう。ほんとそう。なんかそのせいか、100メートル走終わって、帰ろうっつって、みんなで歩いてたら、日本から、NHK の取材をされました、我々。
お。
まだいろいろあんのかよっていう。
まだあったか。
まだあった。NHK の取材されて、ニュース9かな。
うん。
そう。今写真送ったんですけど、はい。ケンブリッジアスカさんが準決勝走ってて。
ああ、はいはい。
で、その時間僕らオリニックと写真撮ってたんですよね。
見てなかったんかい、みたいな。
で、俺そんななんかそういうの出たくないから一歩引いてみんなの写真撮ったりしてて。そう。で、子供たちにさ、やっぱ、100メートル競技どうだったみたいな聞いたら、うちの娘が、早かったとか言ってさ。そういうことじゃないですか。
そうですね。それを使いたいですからね。
あ、そう。なんかやっぱ子供のそういうの欲しいんだろうなと思って。
これオンエアされたんですか？
いや、わからん。
ああ。確かにそっち行ったらわかんないですね。
うん。全然知らん。でもなんかこういうのも含めてさ、いや、なんだろう。パリの場所にも日本人そんな多くなかったんかね。バスケの日本の試合は当然多かったけど、
うん。
100メートルの時日本人全然見なくて。
あ、そうですか。
ちょっとまあ数人いたかなっていう感じ。だし、競技場広くてたくさん人会う中ではやっぱ全然いなかった。まあ、そこで行くと僕らが団体でさ、赤月ジャパンの赤い T シャツ着ているから。
まあ目立ちますね、これね。
目立つ。日本人いまーす、みたいな感じでふらふら歩いてたので。NHK です、つって。 はい。そんな取材を受けたりとか。
うんうん。
いやー、そんな感じで、フランス編でございました。
いやー、楽しそうで何よりです。
いやー、ありがとうございます。すいません。なんかちょっと、サウナの話全くなくて申し訳ないんですが。
ちょっと、そうっすよ。一個ぐらい、サウナは行ってないんですか、フランスでは。
いや、ねえわ。調べた。ねえ。
あ、そうなんだ。ないんだ。
そうなんですよ。なくて。
フランス人はサウナに入らないんですね。
なかった。残念ながら。なので、次のエストニア編からはもう毎日サウナ入ってますんで。はい。でも僕ら前の、その行く前に外気浴 FM タオルを作ったじゃないですか。
うん。タオル作りましたね、グッズ。
で、僕やっぱ何個か持ってって、ケンちゃんとかにあげたりとかしてたんですよ。エストニアの最終2日前ぐらいかな。ちょっと妻がちょっとした事故に遭っちゃいまして。
ほう。
縫うまではいかないんですけど、結構血が出る感じになっちゃったんですよ。そう。ああ、何もないってなった時、外気浴 FM タオルが僕のリュックにあって、
お
無事止血することができましたって。
ああ、いいとこにありましたね。
いいとこにあったね。
うん、
はい。血だらけになった外気浴 FM タオルだけ。
いくらでもありますからね、あのタオル。
そうなんですよ。僕らいくらでもあるので、はい。その時の家族を守れて僕は誇らしかったですよ。
配るようにいっぱい持ってってて。
そうそうそう、その一個が、スパーンって出せてすぐ、すぐ止血できた。いや、全然大した、あれではないんですけど。はい、いやいやいや、そこぐらいですね、使ったの
。サウナもないし、別に。
サウナもないし、本当に。うん。サウナなかったなぁ。なんで、ちょっと、本当に申し訳ないんですけど、今回は、楽しかったオリンピックっていう話ぐらいですね。
はい。
なんか気づきもそんな与えられずに本当に申し訳ない。
いやいやいや。
はい。
とりあえず一回締めます？
そうですね。長々と喋らせていただきありがとうございました。
いやいやいや。
はい。簡単におすすめできるもんじゃないんですが、はい。なんかもし。もし何かの機会で行けるかもって言った方は、ぜひ行ってみたらいいんじゃないかなと思った次第でございました。
オリンピックですね。
オリンピックです。
うん。
はい。
フランスに行きたいかというと、あれですけど、オリンピックには行きたくなりました。
そうですね。僕もフランスはもういいかなと思ってます。はい。
うん。
うん。フランス語何言ってるか分かんなかったんで。
冬よりやっぱ夏ですか？
じゃない？
じゃあやっぱ。
いや、東京オリンピック別に見たことがあるわけじゃないから、なんとも言えないですけど、寒いの苦手なんで。うん、やっぱ T シャツでフラフラしながら、だって今帰ってきて思いましたけど、日本めちゃめちゃ暑いじゃない？
めちゃめちゃ暑いですね。
基本28度とか9度だったんで、すごい過ごしやすかったよ。
過ごしやすいですね。いいっすね。
めっちゃ過ごしやすかった。この2週間はすごい、なんか、身体的には楽な。いや、なんだろう。暑くてしんどいとか、クーラーで寒いとか、そういう風な悩みはほぼなかったね。
そっか、そうなんですね。
なんか、そういう意味では、はい。
雨とかもなく？
いやー、それが全然なくてさ。本当に、フランス結構曇るよっては聞いてたんだけど、去年のロンドンも俺ら全然雨降んなかったんですよ。結構天候に恵まれがち。
そうっすね。開会式の時は確か雨降ってましたよね。
うん、あ、そうなんだ。
そうそう。
うん、あ、そうだそうだ、開会式降ってたね。だ選手たちめっちゃ濡れながら船行ってたね。
うんうん。そうそうそう。うん、
全然です、その辺は。はい。余裕でございました。
ちょっとじゃあ4年後調整していきましょう。
楽しいと思うから、もうやっぱ、私はもう行きたいなっていう気持ちになってる。
おー。
だいぶ。
へぇ。まあね、LA はちょっと行きやすいですよね。
そうだね。
フランスと比べると。
うん。あと今回フランスのやつも見て思ったけど、やっぱテロ対策というか、もう国が必死にそういうことさせないっていう、なんかスタンスも見えたというか、なんか問題を起こさせないぞっていうのは、ちょっとありがたかったですね。一旅行者としては、すごく安心できた。だからといって、まあ手放しで大丈夫ですよって言えるわけでは、言いたいわけではないんですけど、やっぱそういうタイミングだからこそ、キュッと閉まってる感じがして安心できました。
はい。
はい。こんなとこで
じゃあ一回締めましょうか。
すいません。お願いします。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
はい。
はい。